角屋から出る二人の影を見るや否や、俺と山嵐はすぐ後をつけた。一番汽車はまだないから、二人とも城下まで歩かなければならない。湯の町を外れると、一丁ばかりの杉並木があって、左右は田んぼになる。それを通り越すと、ここかしこにわらぶきがあって、畑の中を一筋に城下まで通る土手へ出る。町さえ外れれば、どこで追いついても構わないが、なるべくなら人家のない杉並木で捕まえてやろうと、見え隠れについてきた。町を外れると、急に駆け足の姿勢で、はやてのように後ろから追いついた。何が来たかと驚いて振り向くやつを、待てと言って肩に手をかけた。野田は、狼狽の機微で、逃げ出そうという景色だったから、俺が前へ回って、行く手を塞いでしまった。教頭の職を持ってる者が、なんで角屋行って止まったと、山嵐はすぐなじりかけた。教頭は角屋へ止まって悪いという規則がありますかと、赤シャツは依然として丁寧な言葉を使ってる。顔の色は少々青い。取締り上不都合だから、蕎麦屋や団子屋へさえ入っていかんというくらい緊張な人が、なぜ芸者と一緒に宿屋へ泊まり込んだ。野田は隙を見ては逃げ出そうとするから、俺はすぐ前に立ちふさがって、ベラン名の坊ちゃんとなんだと怒鳴りつけたら、いえ、君のことを言ったんじゃないんです。全くないんです。と、鉄面皮に言い訳がましいことを抜かした。俺はこの時気がついてみたら、両手で自分のたもとを握ってる。追っかける時に、たもとの中の卵がブラブラして困るから、両手で握りながら来たのである。俺はいきなりたもとへ手を入れて、卵を二つ取り出して、やっと言いながら、野田の面へ叩きつけた。卵がぐちゃりと割れて、鼻の先から黄身がだらだら流れ出した。野田はよっぽど仰天したものと見えて、うわっと言いながら尻餅をついて、助けてくれと言った。俺は食うために卵は買ったが、ぶつけるためにたもとへ入れてるわけではない。ただ、癇癪のあまりについぶつけるともなしにぶつけてしまったのだ。しかし、野田が尻餅をついたところを見て、初めて俺の成功したことに気がついたから、こんちくしょう、こんちくしょうと言いながら、残る6つをむちゃくちゃに叩きつけたら、野田は顔中黄色になった。俺が卵を叩きつけているうち、山嵐と赤シャツはまだ談判さなかである。芸者を連れて僕が宿屋へ泊まったという証拠がありますか？容易に。貴様の馴染みの芸者が角屋へ入ったのを見て言うことだ。ごまかせるものか。ごまかす必要はない。僕は吉川君と二人で泊まったのである。芸者が宵に入ろうが入る前が僕の知ったことではない。黙れ！と山嵐は原骨を食らわした。赤シャツはよろよろしたが、これは乱暴だ。狼藉である。利費を弁じないで腕力に訴えるのは無法だ。無法でたくさんだと、またポカリと殴る。貴様のような乾物は殴らなくちゃ答えないんだと、ポカポカ殴る。俺も同時に野田を散々叩き据えた。しまいには二人とも杉の根方にうずくまって、動けないのか、目がチラチラするのか、逃げようともしない。もうたくさんか？たくさんでなけりゃ、まだ殴ってやる。と、ポカンポカンと二人で殴ったら、もうたくさんだ。と言った。野田に、貴様もたくさんか？
と聞いたら、
無論たくさんだと答えた。
貴様らは乾物だから、こうやって天虫を加えるんだ。これに懲りて、以来慎むがいい。いくら言葉巧みに弁解が立っても、正義は許さんぞと山嵐が言ったら、二人とも黙っていた。ことによると、口を聞くのが大意なのかもしれない。
俺は逃げも隠れもせん。今夜5時までは浜の港屋にいる。
用があるなら、巡査なり何なりよこせ。と山嵐が言うから、俺も逃げも隠れもしないぞ。堀田と同じところに待ってるから、警察へ訴えたければ勝手に訴えろ。と言って、二人してスタスタ歩き出した。
俺が下宿へ帰ったのは、7時少し前である。
部屋へ入るとすぐ荷造りを始めたら、ばあさんが驚いて、
どうお汁のぞなもし、と聞いた。
おばあさん、東京へ行って、奥さんを連れてくるんだ、と答えて、勘定を済まして、すぐ汽車へ乗って浜へ来て、港屋へ着くと、山嵐は2階で寝ていた。
俺は、早速辞表を書こうと思ったが、何と書いていいかわからないから、
私義、都合これあり、辞職の上東京へ帰り申し候につき、さようご承知下されたく候。以上、と書いて、校長宛にして郵便で出した。汽船は夜6時の出版である。山嵐も俺も疲れて、ぐうぐう寝込んで、目が覚めたら午後2時であった。下女に、巡査は来ないかと聞いたら、参りませんと答えた。
赤シャツも野田も、訴えなかったな、と、二人で大きに笑った。
その夜、俺と山嵐は、この不浄な地を離れた。船が、岸を去れば去るほど、いい心持ちがした。神戸から東京までは直行で、新橋へ着いたときは、ようやくシャバへ出たような気がした。山嵐とは、すぐ別れたぎり、今日まで会う機会がない。
清のことを話すのを忘れていた。俺が東京へ着いて下宿へも行かず、カバンを下げたまま、清や、帰ったよと飛び込んだら、
坊ちゃん、よくまあ、早く帰ってきてくださった。と、涙をポタポタ落とした。
俺も、あまり嬉しかったから、もう田舎へは行かない。東京で、清と家を持つんだ。と言った。
その後、ある人の終戦で、外鉄の義手になった。月給は25円で、家賃は6円だ。清は玄関付きの家でなくっても、至極満足の様子であったが、気の毒なことに、今年の2月、肺炎にかかって死んでしまった。死ぬ前日、俺を呼んで、
坊ちゃん、後生だから、清が死んだら、坊ちゃんのお寺へ埋めてください。お墓の中で、坊ちゃんの来るのを、楽しみに待っております。
と言った。だから、清の墓は、小日向の陽源寺にある。